聖書を朗読いたします。旧約聖書歴代史上第16章23節から27節、旧約聖書の651ページになるかと思います。歴代史上第16章23節から27節、それではお読みいたします。全地よ、主に向かって歌え。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国のためにその驚くべき御業を。大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方。諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、御前には栄光と輝きがあり、聖女には力と喜びがある。続いて新約聖書使徒言行録第22章30節から23章の11節、新約聖書の259ページになるかと思います。使徒言行録第22章30節から23章11節まで。翌日、千人隊長はなぜパウロがユダヤ人から訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を外した。そして祭司長たちと最高法院全体の召集を命じ、パウロを連れ出して彼らの前に立たせた。そこでパウロは最高法院の議員たちを見つめていった。兄弟たち、私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で生きてきました。すると大祭司アナニアはパウロの近くに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。パウロは大祭司に向かって言った。白く塗った壁を、神があなたをお打ちになる。あなたは律法に従って私を裁くためにそこに座っていながら、律法に背いて私を打てと命令するのですか。近くに立っていた者たちが神の大祭司を罵る気か。パウロは言った。兄弟たち、その人が大祭司だとは知りませんでした。確かにあなたの民の指導者を悪く言うなと書かれています。パウロは議員の一部がサドカイ派、一部がファリサイ派であることを知って議場で声を高めていった。兄弟たち、私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで私は裁判にかけられているのです。パウロがこう言ったので、ファリサイ派とサドカイ派との間に論争が生じ、最高法院は分裂した。サドカイ派は復活も天使も霊もないと言い、サドカイ派はこのいずれをも認めているからである。そこで騒ぎは大きくなった。ファリサイ派の数人の律法学者が立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見出せない、霊か天使かが彼に話しかけたのだろうかと言った。こうして論争が激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵士たちに降りていって人々の中からパウロを力ずくで助け出し、永遠に連れていくように命じた。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。先日メジャーリーグの試合を放送されているのを見ていて、一緒に見ていた子供がですね、みんな同じ背番号じゃない、こうやって言ってきました。確かに見ていると選手やコーチ監督、そして敵味方含めて全員同じ42の背番号をつけて試合していたんです。近代メジャーリーグで黒人初の選手のデビューを記念して、その選手の背番号を全員つけてする試合の日だったということでありました。その選手がジャッキー・ロビンソンという名前だったということで、ジャッキー・ロビンソンで名付けてですね、みんな同じ背番号で試合をしていたそうです。その役について詳しくお話しするつもりはないんですけれども、 このジャッキー・ロビンソンという人がですね、デビューする際にですね、一つの逸話として知られていることがあるのでですね、少し紹介しようと思ったんです。それは契約に際してですね、球団の会長から、黒人差別がはびこっている中でですね、必ずその差別による嫌がらせを受けるということはもう十分予想できるわけです。でもそういったいろんな嫌がらせを受けた人としても、決してやり返さない勇気を持つことが必要だ。そう求めたわけです。で、その会長はその話をしているときに、ジャッキー・ロビンソンの右の方を叩いたそうであります。で、そのときに、ジャッキー・ロビンソンはですね、どう対応したかというと、知ってますか？こっちにもう一個方がありますよ。こうやって言ったそうであります。何を言わんとしているか。聖書を今まで触れてきている方は、何を話そうとしておられるかもお気づきのことだと思います。あまりよく知らない方もおられると思うので少し確認したいと思うんですけれども、新約聖書の8ページマタイによる福音書の5章の39節の一言があります。新約聖書の8ページマタイによる福音書の5章の39節マタイによる福音書の5章の39節。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさい。こういった言葉があるのです。これもイエス様の言葉でありますけれども、このイエス・キリストの言葉に従うならば、悪人に出くわしても無抵抗で相手の求めるままに差し出すことが求められていると言えると思います。確かにイエス様は争いを避け柔和であることを勧められます。先日のイースターに至るまでの十字架の出来事においても、裁判で言い返すことなく、十字架刑を受け入れられたイエス様の姿があります。そういったイエス様の姿に習うキリスト者の歩みであるということを考えるときに、パウロがこのエルサレムの人々に対して弁明する姿ということは、言い返していることになるわけですから、イエス様が教えていることなさったことに反しているのではないか、そういうふうに思われるかもしれません。しかし一方でイエス様は悪人や罪人の現実をすべて受け入れたわけではありません。無条件に何でも許す、何でもありということではないんです。指摘すべきことは厳しく指摘され、時には強い怒りを持って人々に向き合われる姿を私たちは知っています。その代表的なものとしてヨハネによる福音書の記事が挙げられると思います。新約聖書の166ページヨハネによる福音書第2章14節から16節新約聖書の166ページの上の段の最後のところです。ヨハネによる福音書の第2章の14節から16節。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出す。私の父の家を商売の家としてはならない。非常に厳しく、怒り狂っていると言ってもいいようなイエス様の姿なんです。十字架の裁判で何も言わず全てを受け入れたイエス様、神殿を商売道具としている人々を叱りつけるイエス様、共に同じイエス様です。ただこのイエス様の姿、神様を中心に見ると一貫性があるものとして示されてきます。つまり神様の御心が行われるためであれば口を閉ざすこともあるのです。また一方、怒りを前面に出し叱りつけることもあるイエス様なのです。必要に応じて対応の仕方が変わるのであります。私たちの人間関係の中で確信のない中での対応の変化というのは 不信感や頼りなさを感じさせるものでありますけれども、一貫した思いの中での変化というのは、その全体を見るときにその中心にあるものを一層際立たせるということになるのは間違いありません。それはパウロの一連の弁明の姿にも通じる部分があります。自分が捕らえられるといったときには、群衆の勢いに巻き込まれているというようなこともあるかもしれませんけれども、特に抵抗する姿は見せませんでした。しかし捕らえられた後には雄弁に語り始めるのです。そのために自ら進んで捕らえられたかのようにすら思えるほどであります。それでもパウロの周囲にいる人々は明らかに敵意むき出して向かってきている人々です。その人々に対して示そうとしているのはイエス・キリストの福音です。救いの言葉であります。これはパウロの伝道活動の基本中の基本です。パウロという人物はキリストの福音が伝えられるのであれば、できること、役に立つと思われることは何でもしたのであります。コリントの信徒の手紙のうちにはこんな言葉がありました。前にも紹介したので、今読むのと聞いてくださればと思いますけれども、すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音を共に預かるものとなるためです。これがパウロの基本姿勢なんです。この一貫性を持ち続けて敵意を持つ人々の中でもキリストを明かしするパウロであります。そしてこのパウロと人々の関係を見ていく中で、ローマの専任隊長パウロの取り調べを計画するのです。パウロに敵意を持って向かってきているユダヤ人ではなく、その社会の中での責任を持つ立場であるローマ人が取り調べを計画していくのであります。その背景にはパウロが当時のローマの市民権を持つ存在だったということがあったことは間違いありません。このローマの市民権を持つ者は社会の中で優遇されていました。そのようなものをですね、正規の手続きなしに裁くことは、裁きに関わった者からすると大問題になってしまう可能性があるんです。後々これに手続きに不備があったとされたならば、その立場を失い人生が一変してしまうというようなことも十分に考えられるのです。ただそれだけではなく、パウロと向き合う中でなぜ彼はこんなにユダヤ人から責められるのか、そんなに悪いことをしたのだろうか、そういった不思議を感じ始めているのです。その原因を知るためにユダヤ人社会の議会である最高法院を召集し、パウロに弁明の機会を与えたのです。そしてパウロはここでも自分の信仰的な経験や知識をもう柔軟に用いて語るべき福音を語り示すということに終始するのであります。本日の箇所でパウロはその弁明に多くの言葉を費やすことなく、4つの発言だけが記されています。1つ目は23章の1節にあった、兄弟たち、私は今日に至るまであくまで良心に従って神の前で生きてきましたという発言です。ここで言うところの良心は、ユダヤ人社会において立法に従った生き方であります。立法、神様の教えに従って生きる。それがふさわしい生き方、良心に従った生き方だというのです。で、これは隣人に対して人間関係の中での良心だけではなく、神様に対する良心でもあります。つまり、神と人との前にあって、やましいことは何一つないんだ、こういうのです。あなたたちに責められる覚えなど一切ない。こう最初に明言しているわけであります。ただこれを聞いた大祭司アナニアは彼の口を打つように命じます。黙らせようとするのです。何を言ってるんだ、お前何様のつもりだ、そんな思いからの大祭司アナニアの対応であります。極めて感情的な、そして、すぐもう言葉を受けてすぐにですね対応してしまう、売り言葉に買い言葉いうような感じのですね、 対応なんです。何か具体的な罪をしてきてパウロの口を打つならばまだしも、もう何も理由なしに黙らせて裁こうとしているのであります。そのような大祭司アナニアに対してパウロは2つ目の発言を3節でします。白く塗った壁よ、神があなたをお討ちになる。あなたは律法に従って私を裁くためにそこに座っていながら、律法に背いて私を討てと命令するのですか。この白く塗った壁、登場するのは、他に登場するような言い回しはですね、マタイによる福音書にあります。新約聖書の46ページになるかと思いますけれども、新約聖書46ページマタイによる福音書の24章の27節28節マタイによる福音書の23章の27節28節を見たします。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。このようにあなたたちも外側は人に正しいように見えながら、内側は偽善と不法で満ちている。まあ、これはもう内面は汚れているのに外側だけを美しく装う、そんな偽善者を指摘、偽善者の偽善を指摘する言葉であります。また同時に旧約聖書にもですね、こういった表現があるのです。旧約聖書の1312ページ、エゼキエル書第13章10節から14節、旧約聖書の1312ページエゼキエル書第13章10節から14節。平和がないのに彼らが平和だと言って私の民を惑わすのは、壁を築くときに漆喰を上塗りするようなものだ。漆喰を上塗りする者に言いなさい、それは剥がれ落ちると。豪雨が襲えば雹よ、思いたちも石のように落ちてくるし、暴風も突如として起こる。壁が崩れ落ちれば先に施した上塗りはどこに行ったのかとお前たちは言われるに違いない。それを主なる神はこう言われる。私は憤りを持って暴風を起こし、怒りを持って豪雨を降らせ、怒り狂って雹を石のように降らせ、全てを破壊する。お前たちが漆喰を塗った壁を私は破壊し、地面に打ちつけてその基礎をむき出しにする。それが崩れ落ちるとき、お前たちもその中で滅びる。その時お前たちは私が主であることを知るようになる、うんぬん続いていくわけです。この、表面だけを整えてそれで良しとするというのは、不誠実な姿なんです。内実が伴っていないと意味がないわけであります。ここでパウロは大祭司アナニアが外見的には立派な存在で律法に従って裁く、そういった権威を持っているように見えるのに、実際は律法に背いて裁こうとしているために神に打たれるべきだ、こう断言するのです。では何が律法に背いているかというと、それは何の証拠もなしに罪に定める不正な裁きだということです。そのような不正な裁きに対してパウロは一つ抗議の弁明をしていると言ってもいいでしょう。旧約聖書にはですね、レビ記の19章の15節をはじめいくつかの箇所でですね、不正な裁判をしてはならない、こう律法において命じられているのです。その定めに反する、それがこの何の証拠もなく感情のままに裁こうとする大祭司の姿であります。なので大祭司アナニアは神の律法よりも自分の思いを優先してしまって裁きに向き合っている。そしてさらにそれに追従しようとする人々の姿もあることが問題であります。神の大祭司を罵る気か、こう 使徒言行録の23章のところでですね、言っている姿がありました。4節のところで神の大祭司を罵る気か、こういうわけであります。それ自分たちの大祭司を言っていることは間違ってるはずがないんだ、そういった思いの表れであります。ただ裁き裁判といったことを考えるときに、本来であれば叱るべき証拠や証言が必要であるにもかかわらず、それらすべてを差し置いて大祭司の言い分が正しい、また人々の印象ということだけで裁こうとしている人間の罪の現実がここにあるのです。ただこの神の大祭司を罵る気かということに対してパウロは思いのほか簡単に折れて、謝罪のような言葉を言います。しかも聖書の言葉を持ってそれに答えるのであります。それが5節のように出てくる3つ目の発言でありますけれども、この言葉の元になるようなところでありますけれども、これ旧約聖書に出てくる出エジプト記の22章の27節です。旧約聖書の131ページ、旧約聖書の131ページになるかと思いますけれども、出エジプト記第22章の27節。出エジプト記の第22章の27節。神を罵ってはならない。あなたの民の中の代表者を呪ってはならない。この律法の言葉に基づいてパウロはこの弁明の言葉を言うわけです。そして、確かにあなたの民の指導者を悪く言うなと書かれています。この言葉にですね、導かれていくわけです。エルサレムの人々からすると大祭司というのはもう代表的な存在です。敬われて叱るべき存在なんです。そのものを、あざけるような言葉、バカにするようなことを言うな、言ったときに、それは申し訳なかった、誤っているのは五節の言葉であると言えるでしょう。ただこの一言も単なる謝罪の言葉ではないことは明らかです。大変皮肉めいた言葉です。大祭司アナニアに対して、今そんな言動をしている人が大祭司だと思いませんでした、そう言っているのも同じだからです。本当に大祭司ならそんないい加減な裁きをするはずがないでしょう、暗に指摘をするのであります。自分がパウロ自身がですね、自分が神の言葉に反してあなたたちの指導者を悪く言っていたならば謝罪します、謝ります。でもあなた方の方はどうなんでしょうか、こう問いただしているように思います。そしてさらに4つ目の発言として、6節で、兄弟たち、私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで私は裁判にかけられているのです、このように言い始めます。これは議会の状況を判断してのものでありました。サドカイ派とファリサイ派には同じユダヤ教でありながら決定的な信仰理解の違いがありました。立場の違いです。それが復活信仰に対する理解であります。サドカイ派は成文化されている、モーセ五章、旧約聖書ですね、冒頭から5つの部分、それだけを神の律法として認めていて、それ以外は認めていません。なので、他の旧約聖書に出て箇所に出てくるような復活とか天使とか霊といった存在について否定的でありました。そういったところからも極めて原始的な信仰理解でありました。一方ファリサイ派は旧約聖書全体を認めていて、復活や最後の審判を信じ、そこに向かうために律法を厳守するということを重んじていました。ただその律法を厳守するということを重んじるあまりに律法が形式化していってしまった いったような姿がですね、イエス様によっても厳しく指摘されていたところでありました。本来の目的から外れているというところにあったからです。ただここでパウロ自身がファリサイ派ですと断言していることに少し疑問を持たれるかもしれません。パウロはキリスト者になったはずではないか、ファリサイ派ですというふうに言っているのはユダヤ人ですと言っているのも同じだからです。ただこのパウロの発言によって議会の思いが分裂します。ファリサイ派寄りの意見を言い表したパウロは、ファリサイ派を味方につけようというふうに思ったわけではないと思います。しかし自分はファリサイ派で復活信仰のことについてこう裁かれることになっていると言ったときに、ファリサイ派の人々は復活を大切なこととして受け止めている、それを否定するということはありえない、一方サドカイ派の人々はその復活信仰を受け入れることはできない、それで大きな亀裂が生じていくのであります。そしてこの別の議論を生じさせたことが結果的にパウロがこの裁きの場から離れるきっかけとなっていくのです。まあ、福音のためならどんなことでもするというパウロの一貫した姿勢の表れだと言えるでしょう。特にファリサイ派とキリストの福音の近い部分を利用したと言ってもいいでしょう。しかしこれが自分が助かるための手段ではなかったということは確認しておくべきです。むしろそういった接点、共通項を示すことでファリサイ派の中から誰か一人でも福音に触れることができるように、そう願っての言動だったはずです。パウロはそれぞれの違いよりも共通点を示すことで福音との接点としようとしたのであります。まあ、実際それがどのような実を結んだのか知る材料ははっきりとは示されていませんけれども、結果的に混乱が大きくなり、ファリサイ派の数人の律法学者が立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見出せない、霊か天使かが彼に話しかけたのだろうかというふうに言われて、9節のところにそのように記されています。こうあることは少しながらファリサイ派の伝道に希望が残されているように思われます。そしてその議論が激しくなっていく中で、場が混乱していくわけです。そしてパウロに対してもですね、人々の手が伸ばされてくると言ったときに、専任隊長はですね、パウロの身を案じて非難させるということになっていくわけです。裁判の結果はここでは示されません。先送りにされます。そういった中パウロは旅を続けていくわけでありますけれども、この先に続く旅、パウロの伝道旅行ということは言えるかもしれませんけれども、伝道ということよりも弁明が中心になる旅行になってくると言ってもいいでしょう。この後ローマの総督、さらにはローマ皇帝の前で弁明することになっていくからです。しかしそれこそが主がパウロに定められた道であることが確かに示されるのが11節の言葉です。勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたようにローマでも証しをしなければならない、主ご自身の言葉です。パウロのそばに立って言われた幻の中で主はパウロの前に語りかけられるのであります。ここに至るまで、エルサレムにおいても苦難に際しても力強く握手をしてきたパウロでありました。弁明も自らの身を守るためではなく、福音を伝えるという一時のためであります。そしてそれらはこれから向き合うことになるローマの権力者の前での弁明の備えの時だったとも言えるでしょう。11節の言葉は主のご計画がパウロに確かに示されたことを意味します。そして主のご計画として示されたことは、そのご計画が必ず行われるのだ、このことを意味します。勇気を出せとの主の語りかけがどれほど希望を与えるものか計り知れません。それは 私たちの人間関係において、大切な人や憧れの人からの励ましから受ける希望とは全く性格が違います。確かにそういった人物からの言葉で強められて励まされて頑張ることができた、そういう経験がある方は多いことでありましょう。でもそういった励ましというのは不安や先が見えない中での自分を奮い立たせるための励ましです。そういった意味で頑張る力の源だと言えるのであります。しかし主はパウロに勇気を出せに加えてローマでも証しをしなければならないと命じられているのです。このしなければならないと言われていることに注目したいのです。つまり不確かな先に対する励ましというのではないんです。しなければならないと言われると強制感を覚えて強制されるなどもう考えられないというふうに思ってしまうのは現代的な思考かもしれません。確かに先が見えない不確かさの中で理不尽な強制はあってはならないことでありましょう。しかしここで命じられているのはその不確かな強制としてではなく確かな目的のためであります。パウロにはなすべきことがあるのです。しかも主のご命令によって示されたことであるならば、これは必ず実現することが示されるのです。パウロは必ずローマで証しをすることになるんです。たとえそこに至るまでどのようなことがあろうと、必ず主はパウロをローマへと導かれ証しをさせられるんです。このエルサレムでの一連のやり取りも大変厳しい状況がありながらも先に進められていきます。決して立ち止まることはありません。立ち消えになることもありません。どのようなことがあっても定められたローマへの道が進められていくのであります。主の御業が行われるというのはそういうことです。私たちの思いとはかけ離れたことであったとしても、主のご計画が行われるならば必ず道は進められていくのです。たとえ苦難が引き起こされたとしても、そこで福音を述べ伝える姿が勇気を持って主を証しする技として用いられていくのです。それは一人の信仰者の歩みにとどまらず、教会としての歩みにおいても当てはまることです。地上の歩みは順風な時ばかりではありません。逆風の時、苦難の時はいかに多いことか。そのような嘆きを主に訴えたくなることもあるでしょう。それでも主なる神は、イエス様ははっきりと勇気を出せと語りかけられるんです。これは無責任な励ましではありません。十字架にかかり復活されたイエスさんの出来事を共に喜び祝った私たちです。キリストが救いのためにどれほど苦しんでくださったか、どれほど私たちを愛してくださっているか、どれほど私たちのために心砕いてくださっているか知らされたはずです。あのキリストの十字架の死と復活に思いを向けるとき、今私たちは勇気を出せの一言を自らに対する力強い励ましとして受け取るのです。目の前のことに失意を覚えることはあるでしょう。落胆することもあるでしょう。それでも希望の源であるキリストの知った激励があなたに勇気をもたらすのです。このキリストの言葉によって、キリストが共にいてくださる信仰によって励まされて、私たち新しい習慣の歩みへと使わされていくのです。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたの召しに応えて主の日の礼拝に集められ一週間を始めることができます幸いを感謝いたします。私たちは自らの弱さゆえにすぐに立ち止まってしまい、先に進むことを諦めてしまうようなものであることを懺悔いたします。それでもあなたの励ましが力となり、福音とともに先に進んでいくことができる道が備えられていることを知らされ感謝いたします。どうかこの礼拝から始まる新しい週間の歩みの上にもあなたの祝福が豊かにありますように、一人一人の生活の場にあってもあなたが共にいてくださり、あなたの御心を尋ね求めながら歩むことができますように、この世界のすべてのところにおいて あなたの御心をお示しください。そして御言葉による誠の平和と平安等を示してくださいますようお願いいたします。この交わりの中において、未だ信仰の歩みを共にすることができずにいる方々を覚えます。どうかあなたとの出会いが与えられ、信仰へと導かれ、共にあなたの御国への歩みをなすことができますように。また先に召されております一人一人が、あなたと共に生きる幸いを自らの姿をもって明かしすることができますように、一人一人を豊かに祝福し、守り導いてくださいますようお願いいたします。また病や老いの中で礼拝から遠のいているものがあることを覚えます。またその看病にあたる者たちがいることも覚えます。どうかそのような一人一人にあなたが傍らに立ってくださり、平安のうちを歩ませてください。そして礼拝の招きに応えることができますように道を備えてください。教会学校の働きを顧みてください。教会学校の生徒、そして保護者にあなたとの出会いが与えられ、信仰へと導かれますように。またそのための働き人を顧みてください。隣接するとやしやさい子どもへの働きも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が与えられますように。園児、保護者、職員の一人一人をあなたが祝福を持って導いてください。また教会総会を持たれようとしております。この新しい年度の歩み一つ一つにおいても、あなたの良き導きを示してください。またあなたの御栄を表すために真摯に応える教会として歩む道を確かに示してくださいますように。そういった私どもの働き一つ一つが、この地域においてあなたを述べ伝える働きとして用いられますように。何よりもここに集められている一人一人が、あなたの御言葉に喜んで聞き従う一週間を歩む、その中で良き証人として立っていくことができますように、守り導いていてください。あなたの御言葉を聞くことから始め、あなたの御言葉を聞くために帰ってくる、そのような御言葉を中心とした一週間を歩ましてくださいますように。今与えられましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。